サークル紹介。今週のサークル紹介は辻堂公民館で活動されている朗読 ABC の皆さんをご紹介いたします。はじめにこちらのサークルの代表者でいらっしゃいます秋山雅之さんにお話を伺います。秋山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですけれども、朗読 ABC、 こちらのサークルはどういったサークルなのでしょうか。
先生の方から課題図書をいただきまして、それに対していろいろと朗読の勉強をさせていただいております。中には歴史だとか、また現代ものだとか、いろいろありまして、いろいろバリエーションの中から選ばれて非常に楽しくやっております。
それではいろいろなジャンルのものを皆さん読んで楽しんでいらっしゃるということなのですね。今先生とおっしゃいましたが、先生は何という先生でしょうか。ご紹介お願いします。
水野先生と言いまして、元 NHK のアナウンサーで活躍された方で、非常に熱心にご指導していただいております。
先生はどんな先生ですか。
ある時には厳しく、ある時には優しく、ある時には本当に細かく一つ一つ丁寧に教えてくださる先生であります。
そんなふうに厳しくもあり、優しくもあり、しっかりと見てくださる先生のご指導のもと、皆さん朗読を楽しんでいらっしゃるようですね。さて、朗読 ABC の皆さんはどのように普段は活動されているのでしょうか。教えてください。
毎月第1、第2、第3木曜日の午後1時から3時までです。それで場所としましては辻堂公民館で行っております。
今日はですね、辻堂公民館のこの活動されているお部屋にお邪魔していますけれども、皆さんテーブルを出してお椅子に座ってこう読んでいらっしゃったりするようですね、はい、さあ、こちらのサークルのいいところ、また魅力も秋山さん教えてください。
本当にですね、皆さん和気あいあいとですね、やらさせていただきまして、私としてはすごく雰囲気もいいですし、また本当に皆さんね、ご熱心にね、練習しててね、いや、熱意がね、すごいなと思うんです。私なんかちっとも練習しなくて怒られてますけどもね、その辺で本当に皆さん自身のね、力量がだんだんだんだん上がってると思います。
皆さんそれぞれ、ね、練習をされて、そしてこのね、活動に臨まれていらっしゃるのですね。さて、現在メンバーの人数は何名いらっしゃるのですか。
今のところ8名でございまして、年代的には50代から70代、だいたいその辺がバラバラにしておりまして、私が男性1人で、あとは女性陣だけです。
皆さんね、年代も様々ですけれども、楽しく交流されているようです。さあ、それでは朗読 ABC、 こちらのサークルで現在メンバーの募集をされているようでしたら PR をお願いします。
ぜひとも皆さん興味のある方、またいろいろと読書に熱心にやられている方、人前で読むのも恥ずかしいなと思うんですけども、そういうことがないですから、一つ一つ練習をしていただければ上手くなる、上手になるというサークルでございます。
メンバー募集中ということですので、興味のある方は辻堂公民館にお問い合わせいただきたいと思います。まずはこちらのサークルの代表者でいらっしゃいます秋山さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてメンバーの方にお声をいただきます。永井文子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
永井さんはいつからこちらのサークルに参加されているのですか。
こちらの朗読 ABC って言いますのは、今水野先生に来ていただいてるんですけれども、その前にやはり NHK のアナウンサーの先生に来ていただいてまして、その頃から私この教室に来てるもんですから、そうですね、もう20年ぐらいになってしまうんですけれども、はい。
どうしてその時に朗読をやってみようって思われたのかって覚えてらっしゃいますか。
はい、私茅ヶ崎から来てるんですけれども、叔父が辻堂におりまして、で私がちょっと暇をしてるっていうのを知って、で朗読自分もやってるから来ないかと言われまして、それから続けております。
そんなきっかけ、ご縁があって始められた朗読、もう20年ほどのご経験があります。長く続けられる朗読の楽しさってどんなところなのでしょうか。
そうですね、本をただ読む場合には黙読で読むと思うんですけれども、私はそれほど小説とか好きというわけではなく、逆に朗読っていうのは声を出して、人にお伝えするというようなところがあるものですから、やはり何て言うんです、声を出して読む楽しさ、 で、その作家が何を言いたいのかっていうようなことをなんか思いながら読んだり、それからあの鍵括弧でいろんな人が出てきますよね。そうすると子供になったり、おじいさんになったり、武士になったり、若い女の子になったりとか、その辺が、まあ、芝居っていうまでとは違うんですけれども、そういう楽しさがありますね。
伺っている表情を拝見してもすごく楽しそうにお話ししてくださって、いろいろな役柄を、まあ、演じる、そんなところも楽しさの一つなのですね。教えていただきました。長く続けられていて、一方での難しさってお感じになっていますか？
ありますね。なんでしょうね、自分ではいいなと思って読んでも、聞いてる方がちょっとそれは違うんじゃないっていうふうなね、その発表する場っていうのがそんなにたくさんあるわけではないので、まあ、先生から指摘されるんですけれども、ついつい表現がオーバーすぎるというか、もう先生にも注意されます。
その辺ちょっとコントロールするのがなかなか難しそうですね。
だってそれがまた何て言うんでしょうね、あの面白いというか、自分ではこうやってみたいというのをね、まあ、皆さんあのお仲間もいらっしゃるので、あのお仲間たちの読み方を聞いて、また自分が学ぶっていうこともたくさんあって楽しいです。
そんな風にメンバーの皆さんとの交流も楽しんでいらっしゃるんですね。どうぞこれからも長く楽しく朗読続けられてくださいね。さあ、それではここで永井さんが今練習されている、朗読をご披露いただきたいと思います。作品名を教えてください。はい、
浅井真勝作早々不逸、これは時代物ですね。それを今練習しております。
ではその作品の中から一部をご披露いただきたいと思います。永井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。佳代は駐在門を伴って競馬に入った。己の天神机と筆、すずりの類は自前で用意するようにと言われていたので、駐在門は奈緒の小さな踏み机と布箱を抱えて門前町まで訪れていた。みんな静まって、新しいお仲間を紹介します。それにしても何という秩序のなさだと呆れて競馬を見渡した。机の向きは思い思いで、輪になってすごろくで遊んでいる何人かが中央に陣取り、その脇でそろばんを鳴らして踊り、庭に面した縁側では女の子らが猫を追っている。はたまた右の隅に目をやれば、天神机をいくつか積み上げてその上に乗り、飛び降りている男の子らの姿も見える。半太郎、危ないからおよしなさい。佳代はさほど大きな声を出すわけでなく、のんびりと隅の子らをたしなめた。と机の上に乗っていた男の子が、いやと両腕を耳の後ろに振り上げて飛び降りた。こいつか、さっきからうるさい音を立てていたやつは。駐在門はうんとにらむと、向こうもまっすぐにこちらに向かってくる。昨日のじいさんだ。おいらにぶち当たったんだぜ。往来の真ん中をぼんやり歩いてたんだ。まったく痛いのなんの。額に手をやりながら皆にことあげしている。昨日の不作法で小尺な子供だった。わしのせいにばかりいたすな。そなたも前を見ておらなんだであろう。半太郎という子供は目をパチクリとさせたが、不意に頭を横に倒して何かを探すように背後を見た。先生、新入りってどこにいるの？新しいお仲間はこちらの前原駐在門様ですよ。ご隠居様です。佳代の言葉を聞くなり、競馬が妙な声でどよめいた。あんなおじいさんが手習いって、なんで？嘘でしょ？お孫を連れてきたのかと思った。よく響くのは縁側で群れている女の子らの声だ。女なるもの、幼少より口が進んでいる。でもどう見てもお武家様でしょ？なんで筑前先生をお家に呼ばないの？ 無論それは考えたのだが、清秀や千代野がいつやってくるとも知れず、それこそ昔の仲間が不意に訪ねてくることもある。総髪にひげ面といういかにも首席指南らしき風体の男にあれこれ教えられている姿を庭越しに見られでもしたら、なんと噂されることか。中左衛門は妻女に先立たれておかしゅうなったと言われるだろう。いや、もっと罰が悪いのは修士替えをしたと捉えられることだ。散々学問など心身をぬるくする武士らしからぬ仕業と見下げてきた。そして女師匠である佳代を家に招くのも外聞が悪いのである。それはそれでいらざる噂の種をまく。で、ご隠居の手習いなのかい？半太郎は中左衛門の周りをくるりと回って見聞を済ませるとまた見上げた。からかわれているようだが、かような場合は相手にならぬのが一番。争いはまず避ける。それが兵法の基本である。どうとでも申せ。司祭あって入門いたした。道楽や遊びではない。しかしなぜか己の顔がみるみる熱くなり、赤面しているのがわかる。心よりも先に体が恥ずかしさを打ち明けてしまったようだった。五十も半ばを過ぎてまだ鍛錬が足りぬ。
朗読していただきました。まるでね、お話のその背景が頭の中にふっとこう湧き上がってくるように、とても素敵にお話をいただきました。まだまだ続きを聞きたくなるなというね、そんな朗読でした。永井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。